質問はですね、
制服、
について、聞かせていただきたい。まず制服って何のために必要だと思いますか。
人間関係をうまくいくため。
人と
人がいるときに、この世界は我の世界なので、ね、我の世界なので必ず人と人がこういたらね、我と我が必ずぶつかり合うわけです、ね、我と我、つまりこの人が A さん、相手が B さんだとすると、 A さんには A さんで我があると、ね、が A と言いますね。例えばで B さんには B さんで我B がある
わけです。
がっていうのは自分がこうしたいとか、これが正しいとか、そう思ってることってことです、ね、だから A さんは A さんで、私はこれが正しいことだと思ってやっていることがあるってことです。同じように B さんには B さんで、これは正しいこと だからやっているっていうことがある。ここで大事なのは、 A さんも B さんも共に私は正しいっていうところに立っているっていうことがポイントなんです、ね、私は正しい、つまり A さんから見たら私は正しいからこれをやっていいんだってなるわけです、ね、で B さんは B さんで正しいと思っていることがあるわけ。例えば A さんが先生で B さんが生徒だったら、ね、先生は先生で、ね、自分はこうやることが正しいと思っている、ね、ところが B さん、生徒は生徒で、いやいや私は先生抜きでこういうふうにやった方が正しいと思っている。そうすると A さんとB さんの考えが違うわけですよね。この時にね、制服のない人はどうなるかと、ね、制服のない人はどうなるかと言いますと、当然私は正しいから私の考えを通そうとするわけですよ。その時に私の考えが正しいってことは、B さんの考えは
間違っている、
間違っていると決めつけますよね。間違っていると決めつけるわけ。何が間違ってるかっていうと、B さんの持っているがが間違っていると決めつけるわけです。当然この世界はがの世界なので、がを否定されることはそのまま自分の存在の否定になるわけです。つまり自分が生きていちゃいけないっていうふうに普通に思ってしまう。だから B さんは B さんで自分の存在を否定されたくないから、お前こそ間違ってるっていうふうに言うわけ、ね、 こういう争いになるわけですね。だからどちらが正しくてどちらが間違ってるかっていう争いになる。その争いは言葉を変えるとどちらが生きていてよくてね、どちらは生きていちゃいけないかっていう争いに変わるわけ。単にですよ、単に自分はこれがしたかったっていう話が生きて、で生き死になるわけよ、この話が。いつの間にか。そして最後は先生である A さんがですよ、殿下の法と権力を使ってぐしゃっと B さんの思いと存在ももろともね握りつぶすわけです。これは荒屋敷の中に収まります。こんなことをしたらどうなると思いますか？
帰ってきます。
帰ってくる。そう、ね、自分が相手の権力、相手の能力、相手の才能を認めた瞬間ぐしゃってなるわけ。自分が何言ってもぐしゃってなるわけ。もう問答無用ですよ。私は私で正しいんだって言ったってもう終わり。ぐしゃっと来るから。これが世福のない世界なんです。世福のない世界はどういう世界かっていうと、ね、私は正しい、ね、そして、ね、その正しいものに従わなくちゃいけないっていう思想がだけ、ね、私は正しい。当然ね、相手のことなんて見えてないから、ね、正しいことには従わなくちゃいけないだろうってこうなるわけです。こういうふうに思っているとこういうことですね。だから当然じゃないかぐらいに思っちゃってるわけです。もう思いっきり当然じゃないかと、正しいことだから従わなくちゃいけないじゃないかと。だからもう自分が思いを通す側になってるときは、いやだってそうでしょ、それ常識でしょってなるわけ。これ常識だから従わなくちゃいけないよねってこうなるわけ。例えば私はね、あるバドミントンのねサークルにね入ったと。で A さんをねバドミントンのサークルにちょっと紹介したと。ね、そしたらね、なんか A さんがちょっと気に食わなくなったと。だから A さんもう私のバドミントンサークルには来ないでって言ったと。そしたらね、 A さんその時はね、分かったよと、でも僕は参加したいんだけどね、やっぱりね、参加しちゃダメかなって言ったらね、私は言ったわけですよ。私の気持ちがちょっと変わったら、落ち着いたらまたさね呼ぶからね、その時になったらいいよと送ったわけです、メールで。で A さんはね、こう1年間待ったわけです。1年間待ったってもらえてね、1ヶ月に一遍ぐらいね、参加しちゃダメかな、ダメよと、参加しちゃダメかな、ダメよ、参加しちゃダメかな、ダメよと1年間待って、なんで待ってるんだろうと考えるようになったと。あれ、なんで僕は待ってるんだと。この人はでもね、責任者じゃないなと。単なる一部員だなと。 ね、なんで私は参加しちゃダメなんだろうと思った A さんはです、ね、やっぱり僕はバドミントンサークルに参加したいから参加するよ、ごめんねって言って参加したわけです。押したらこの人がね、なんで参加するんじゃ、私はあなたと会いたくない、嫌なのになんで参加するんだとはいはい、私は正しい、あなたは間違って、でこうなるわけです、ね、この場合私は私で参加してほしくないと思っている、 A さんは A さんで参加したいと思っている、ね、で自分はやっぱりねえ、誰か、あなたは責任者じゃなくて、私はこのサークルに参加したいと思って、このサークルの責任者だった人はですよ、管理者は自由参加ですよって言ってるんだから、参加することがどこが悪いんですかと、これは私の理論です、ね、でもこの人はこの人でですよ、どう言ってるかっていうと、ね、私あなたの顔を見ると嫌なの、ね、あなたは私の嫌なことをするのと、私が傷ついても平気なのなんてひどい人なの、もうこのバドミントンサークルに折れなくさせてやる、はいはい、どっちが正しいんですか、これはどっちが正しい、やっぱりこの人が嫌がることを A さんはすることは間違ってますよね、私がどんなに傷ついてもあなたは平気なんですか、人は必ず、ね、その人と人っていうのは行動すれば必ずですね、我と我がぶつかり合うわけです、自分が正しいと思うこともあれば相手が正しいと思うこともある、どうしても相手の立場っていうものが見えないから、私たちは自分が正しいんだからやっていいだろうって思うんです、だけどこの世界は我の世界だから、自分が正しいと思ってると同じぐらい相手は相手で自分は正しいって思ってるんですよ、それを自分が正しいから従わね、いわゆる思いを通していいだろうってなったらですよ、ね、相手を否定しないといけなくなるわけですよ、分かります。今までは自分の立場だけ見て、自分の立場だけ見て自分が正しいっていうふうに思ってるわけ、ね、自分は正しいんだからやっていいだろうってこう思うわけですよ、なんでこんな時にこれもできないんだ、これくらいできて当然だろうとかって思うわけ、それは自分の目線では正しいかもしれない。でも相手は相手で正しいと思っていることがあるわけですよ。
能力ということで言うとどう？
だから能力がある人は能力のない人に対して 一方的に思いを通していく。必ずこれガとガがぶつかり合った場合ね、ガとガがぶつかり合った場合、どちらかが思いを通すために絶対力を使う。その力が一人一人考え方が違って、それが正義だという人もいる。絶対的正義を使って通す、ね、それが能力っていう人もいるでしょう。全部権力という名のね、正義。この間黒田官兵衛があったけどね、豊臣秀吉がね、バテレンを、キリスト教をこうね禁止したと。そしたらね、豊臣秀吉が嫌だって言ったらもうそれで禁止なんですよ。で、秀吉は秀吉で、俺はこの考えをやるのはこういう考えでやるんだ、間違ってない、正しいって言うわけ。でもキリシタン大名はキリシタン大名でいろんな気持ちがあるわけですよ。その気持ちをやっぱり一方的に俺が正しいと言って通す。必ず人と人っていうのはですよ、がとがのぶつかり合いになる。そのぶつかった時にどちらが思いを通して、どちらが思いをねとね引くか、これ必ずそうなる。最初はそれがあなたが間違ってるから通しなさいって話になるわけ。ね、私はあなたに来てほしくないのに、なんで来るんじゃ、その考えが間違ってるっていうふうに相手を責めるわけ。なんで責めるか。自分が正しいところに立つためです。正しいことはやっていい。間違ってる人は正しい人に従わなくちゃいけない。でも相手は相手でこうね、正しいと思うことがあるわけです。例えば私は1年間待ちましたとか、こうなるわけです。ね。そしてこのね、バドミントンサークルは、ね、あなたのものじゃない。あなたは管理者でも何でもない。このバドミントンサークルを紹介してくれたことは感謝してるけど。ね。でも紹介しただけで私があなたの恩人だとは言えないですよね。ね。確かにあなたは私が参加することは嫌かもしれないけど、私はこのバドミントンをしたいから参加したいんです、ね、ダメなんでしょうかってことですよ。どちらにもその正しさがあるわけ。その時にどちらの思いを通して、どちらの思いを引くか、最終的には権力がこうなるわけですよね。世の中は先生は生徒の思いを一方的に通せるんです。その通し方がお前は間違ってるって通すんです。
ずっと通してるわけです。
はい。だからもうそういうことをやると苦しむので、苦しいでしょ帰ってきた時。もうやめましょうって言ってるわけです。そこで結局そんなどちらが正しいとかどちらが間違ってるっていうことがやりたかったんじゃなくて、どちらの思いを通すか、私の思いを通したいという、それだけの話だったはずね。だから仏教では私は私で正しいと思ってるし、あなたはあなたで正しいと思ってる。親鸞聖人もぜひ知らずと、何が正しいか何が間違ってるかわからない、ね、 私は私で正しいと思っていることがあるし、あなたはあなたで正しいと思っていることがある。それは真実から言ったら、私が正しいと思っていることが正しいかどうかもわからないし、あなたが正しいと思っていることも真実から言ったら正しいかどうかわからない。だけどそこに我がついてるんだから、我は自分だからね、我を否定したらその人の存在を否定することになるんです。正しいからやっていいと思ってる人は間違いなく相手の存在も否定するし、何か思い通りにならないことが起きた時に自分の存在も否定されるんです。さらに悪いことに、権力かとか力でね、相手の思いを握りつぶしたならばですよ、それが跳ね返ってきた時はぐしゃって心が潰されるんです。まさに血だるまなんですよ、心が血まみれになっちゃうんです。これはやめた方がいいと思うんですけど、どうですか？だからこんな罪悪を作らないためにルールを決めましょう。
例えばですね、生徒の実力をつけるためにですよ、この問題集をですよ、やりなさいとかこう言いますよね。
はい、
で宿題も出してますよね。
はい、
出してできなかった、やってこなかった。
いや、だから何、この制服っていうのはルールを決めましょうって言ってる。ルールっていうのは、ね、どちらが我を優先的に通すことができるかっていうルールを決めましょうって話なの。例えば市長無事、ね、市長無事ならば先生は先生というだけでですよ、一方的に思いを通すことができるってことなんです。この宿題をやってきなさいっていうことができるってことです。その代わりね、やってこなかったお前は間違ってるとかね、お前の考えはおかしいとかっていうことは言えないってことなんです。あくまでもこの制服をする一番の目的はね、どちらが正しいとかどちらが間違ってるとかっていうことをから離れてね、自分の我も相手の我も守れるようにしようと。この世界は我の世界だからね。
宿題をやってこない生徒に対して腹を立てるのはもう我と違い。
そうそうそうそう、なんでやらないんだとっていうのは、もう自分の正義が否定されたと思うから腹を立てて相手の考えをぐしゃっとしてるわけだ。それは跳ね返ってきて苦しむよ、すごく。
淡々と、
そうそうそうそう、だから思いを通すことができると。だから宿題やりなさいっていうふうに言うことができる、ね、やりなさい、ね、なんでやらないんだ、やってきなさいっていうことは言えると。だからといってそのやってこなかった生徒は間違ってると思っちゃダメなわけです。私は正しいから思いを通すことができるっていうことじゃなくて、私は先生だから生徒から立てられている立場で思いを通すことができる、思いを通すことができるからといって相手の存在まで否定しちゃダメなんですよ。相手の価値観まで否定しちゃダメなんです。だから権力を振りかざすためにこういう制服があるわけじゃないんです。 もう権力から離れましょうっていうことのためにあるんですよ。だって権力を振りかざして相手の我を握りつぶしたらですよ、跳ね返ってきてめちゃめちゃ苦しむんだから、
悪人にしてしまってるわけ
です。そうです、そう。思いをね、その相手、自分が正しいから思いを通してるわけじゃないからね、あくまでもそういうのをルールとして決めないとみんなが罪悪を作る世界が出来上がるわけ。
思いを通すってどういうこと
ですか？思いを通すってのは、例えば自分が宿題をやってほしいと思っていると。で、その中の生徒の一人がね、なんで宿題をやらなくちゃいけないんだと思ってる人がいたとする。そうすると思いと思いのぶつかり合いになりますよね。この場合あなたが宿題をやらないっていうことはわかるけど、その宿題はなんでやらなくちゃいけないんだと思ってる人が正義を振りかざして他の生徒まで先導してね、なんで宿題やらなくちゃいけないんですか先生とかいう感じで、こうやってこうね、足をこう机の上に置いて先行とかなんとか言って言ったとしたらさ、間違ってますよね。これはもう正義と正義のぶつかり合いになるんだ。この時に制服があれば、まあね、私は先生だからそれを指示出せるんですと、こういうわけです、ね、で一人その生徒が反抗してやらなかったやらなかったで、まあそれはその人はやらなかったという、ね、やりなさいということはできるけど、やらなかったらやらなかった、あ、やらなかったんですねと、それは成績に反映しますというふうになるわけです。
やってこなかった人がいるというのは思いが通ってないんじゃないですか？
それはその生徒が制服を知らない。あくまはいはい、
僕は制服とは言葉の定義をちょっと
設服。制服っていうのは一言で言うと常識です。言葉の意味は世間全のこと、いわゆる人間社会において守るべきルールで、仏教ではこの制服といったら相手の我を否定しないように生きるためにはどうしたらいいのかっていうことなんです。だから私たちはいろんな思いがあって、その思いを相手に通したいと思ってる。ね、例えば先生だったら生徒に対していろいろ指導したいと思ってる。その時に、どうしてもですね、制服がないと、私は能力があるから通していいんだとか、ね、私は正しいから通していいんだっていうふうになっちゃうわけです。それに対して反抗してる人がいたら、ね、お前は全然何も分かってないのに何を言ってんだっていうことで、相手の存在を否定して通していくわけ。でそうやって相手の我を潰していくと、今度自分が何か間違ってるとかさあ、ね、能力がなくなったとするとね、自分の思うような授業ができなくなったりすると全部跳ね返ってきて、こう何ですか、上から石が落ちてくるようなそんな感じなので、大きな岩がこうビシャって落ちてきて心を潰してくるような苦しみを受けるわけ。だからこんな苦しみをね、ただ例えば自分がこう権力を振りかざして思いを通していく人がいたとしたらですね、特に自分の思い通りにならなかったらもう相手を徹底的に責めてね、謝りなさいよあなたとかっていう感じでね、私に謝りなさいと、私はあなたのためにどれだけ傷ついたと思ってるのとかっていうようなことをやっちゃうと、いわゆる相手の正義とか我というのも全部ひねりつぶして思いを通しちゃうと、ちょっとね、今回は来てほしくないんだって言われた瞬間、バーンと自分の心が潰れるわけ。あれあれあれ、もう心臓が止まりそうになるわけ。あれあれ、それは自分のやったことが跳ね返るから。だからもう思い通りにならないってことがもう許せなくなっちゃう。耐えられなくなる。自分の権力で思いを通せば通すほど 思いが通らない、ちょっとでも思いが通らなくなると苦しくなってくるわけ。だからこれは恐ろしい種まきなんです。そこで制服が必要なんだって話が、罪悪を作るのやめようってことです。苦しむから。そこで先生ならば生徒に対して思いを通していいっていう貴族を作りましょうって話だ。もちろんそれは相手の我を潰すためじゃないわけ。相手を否定するためじゃない。相手がダメな人間だからでもない。相手は相手で考えがあるし正しいっていう気持ちがある。それを守るために、でも社会の秩序とかね、世の中が回っていくためにはルールが必要だから、だから先生は生徒に対して一方的に思いを通すことができるっていう規則を作ってるわけ。これは先生が偉いからでもないし、生徒がダメだからでもない。先生が正しくて生徒が間違ってるからでもなく、むしろ生徒の我を守るため、先生が罪悪を作らないため。宿題をやってきなさいっていうことが言えるってことです。ね。でも宿題をやってきなさいって言って、やってくる生徒もいる。やってこない生徒もいる。やってこない生徒に対してなんでやってこないんだと怒りをね、向けるってことはしちゃいけないってことです。その生徒を読んで、どうして、ね、宿題やらなかったんだ、ちゃんとやろうねということはできる。どこどこまでも相手の我を否定しちゃダメだ。我を守るためにルールを作ってるんだから。どうやってそのルールを導入していく、うん、それはやっぱりこの例えば日本だったら仏教っていうのがある程度浸透してるから、だから昔はやっぱりその先生の言うことにはちゃんと従いましょうと親も思ってたわけ、うん、で先生がこういうふうにまあ言ったからちゃんとね、子供が例えばそれ嫌だって言っても、いや先生がそういうふうに言ったからちゃんとやろうねってなってた。あとは年長者の言うことはちゃんと聞きましょうとかね。こういう。そういうふうにルールを作ったわけ。ルール。だからこういうことを作ることによって、相手を否定することなく、スムーズに思いが通るようにしていったってことです。例えば家の中で、ね、年長者を立てることによって円滑に物事が進むじゃないですか。そこで年長者がね、そこにあぐらをかいて権力を振りかざしたらまずいわけ。権力を振りかざすためにこういう制服があるわけじゃなくて、権力を使わなくて済むように制服があるんです。だから自分はなるべく先生の言うことには従う、年長者の言うことには従うってこと。そこで大事なのは、従うのは私が間違ってるから従うんじゃない。ルールだからです。だから従うってことと間違ってるっていうことをくっつけないんです。
くっつけないって言われてもくっついてるってこと。
そう、くっついてる、くっついてる、くっついてるけど、そこを分けるように努力していく。
努力っていうのは何を努力するんですか。
だから自分の中で言い聞かせるんですよ。私は間違ってない。これは制服だから従うってことです。ただ実際に行動することが嫌なんじゃなくて、間違ってるって言われているような気がするのが嫌なんです。 で自分がやっぱ思いを通すときに正しいところに立って思いを通してるからね、いつも。だから自分の思い通りにならないときには自分が間違ってるって言われてるような気がしちゃうんです。だからみんなでね、みんなで、いや、その自分が通すときにね、別にそんな正しいって言わなくたっていいじゃんってことなんです。どうしてもね、これこれこれで言い訳してやるじゃないですか。ある人だったらね、ある所長さんだったらですよ、ね、岡崎のある所長さんだったらね、そうするとこう、もう自分が何かを通すときにこれこれこれで正しいからやってとかって言うわけ。別に言わなくたっていいんです。それが正しいか間違ってるかなんていいんですね。ただやってくれないかでいいんです。それはどうしても正しくないと相手はやってくれないって思っちゃう。それが間違った考え方の中に生きている人ってことなんです。どうしても正しいからやれって言うと嫌だって思ってる私の心は間違ってるってなっちゃうわけ。ね、例えばこれをやってくれ、これこれこれで正しいからっていうふうに言われると、自分の中でいやでもそれやりたくないなって思ってたとしたらね、もうその瞬間相手が正しいからやってって言われると、じゃあ間違ってるっていうふうに言われてるような気がするわけ。自分は嫌だと思うこの気持ちを起こすことは間違っていると、こうなっちゃうわけ。
制服から見ても間違ってる、従わないといけないのが理想じゃないですか。
いや、制服っていうのは、制服っていうのはルールを決めましょうって話なんです。間違ってるとか正しいって話じゃなくて、自分の我を否定しないためにこうしましょうって話だから。だから相手がね、これこれこういうことで正しいからやってっていうふうに言ったら、いや何々さん別に正しいなんて言わなくていいんですよって言うんです。これやってもらえませんかでいいんですと。と相手の言葉の正しさの部分を取ればね、別に自分が否定されるってことはなくなる。
嫌だっていう感情はどうしたらいいんですか。
嫌だっていう感情は嫌だっていう気持ちで伝えた上でね、でも制服だから従うってことです。
従わないといけないですか。
それは従わなければ、ね、だから嫌だっていうの多くはこのやりたくないって意味じゃなくて、この自分の考えを否定されていることが嫌なんです。だからそのもの自体をやることが嫌だではなくて、多くはこの自分の我を否定されていることが嫌なんです。
例えばですね、仕事をお願いをされるときにですね、
はい、
たくさん抱えてたときにですよ、それ時間的にそのない状態でまた仕事をされたならばですね、
はい、
その考えが間違ってるみ
たいな。その場合はですね、市長無事だから立てることは必要だけど断ることができないってわけじゃないわけです。だから言葉遣いを考えて、すいませんけどちょっとこれだけの仕事を受けることはできないのでお断りさせていただきますというふうに、その断ることができるということです。その時に無理に押し付けることは残念ながらこの制服ではできない。上の立場の人が無事だから。
先ほどの宿題の話でいきましたよね。
はい、
それは個々にいろいろとこう抱えている生徒がいっぱいいてるわけですね。そして宿題が集まったんですよね、
はい、
当然宿題って嫌なもんですよね、
はい、
でもある程度こちらもこう出していかないと力がつかないんです。い
や、それはもう出していく必要あるけど、それをね、相手の我を否定して通すことはできないってことなんです。
でも生徒はですね、やっぱりこうなんていうんですかね、宿題は嫌だとかこう言いますよね。
嫌だっていうふうに言いますよ。でもそこを頑張って ね、やってくださいっていうふうに言うわけ。
ああ、そういうような言い方をしている
わけです。そうそうそう、うん、ここで言うのはもう そのなんてこの生徒がうんぬんじゃないわけですよ。自分が罪悪を作ったら、自分が苦しむから制服を使うことによって罪悪を作らないようにしてるだけなんです。だからポイントはその何ですかね、この罪悪なんですよ。その生徒が勉強しなくてもですよ、私は地獄に落ちないけど、その生徒を勉強させるためにがを潰したら自分は罪悪を作ってめちゃめちゃ苦しむわけです。それが嫌なんですよ。この人が地獄に落ちようがどうしようがどうなっていいわけじゃないですか、まあ、はっきり言っちゃなんですけどね、この人が受験に落ちようが 何ようが、まあ、こういう考えを言うのもなんですけど、私が助かればいいですよね。
そのよくですね、会社のために一生懸命こう やる人って言いますよね、
はいはい、
でよく見ると結構そのなんていうか、その相手の側を
潰してますね。会社のために一生懸命尽くす。仏教はそういう教えじゃないですよ。仏教はもう本当に純粋に苦しまないようにするにはどうしたらいいかって話ですから。だから会社のために尽くして罪悪を作るぐらいなら、もう会社から怒られても罪悪だけは作らないっていうんですよ。罪悪は五章まで持っていくんですよ。
冷たい目で見られてもそういうようにして
る。そうそう、冷たい目で見られようが何だろうが罪悪を作るよりはマシなんです。僕はもうそう思いました。ある団体から非難を受けてね、除名にまでなってね、極悪人、今世紀最大の悪魔と言われてる。僕は最初それにすごい腹を立ててね、この団体を潰してやると思ってまあ行動を起こしましたよ、ね、だけど行動を起こして分かったことは、恨めば恨むほど心が苦しくなるんです。もうやめようと思ったんです。だって苦しみたくないじゃん。
でも恨むこと自体はその相手に対して我を押し付けてるわけじゃないです
か。恨むっていうのは相手の我を否定してますよね。
心の中で
ってことですか。だからもう自分は苦しみたくない、もうだこういう発想なんです。もう全ては仏教というのはもう私は苦しみたくないから、相手のことは置いといて、私は苦しみたくないからとりあえずやめようってことなんです。もう極端な話ね、それで相手が地獄に落ちようが 何しようがもう関係ないってことなんですよ。こう言っちゃなんだけど、気持ちとしては
どうして相手を恨むと相手の側を責めていることにな
る。恨むというのは相手の側をですよ、否定してますから。分かってくれ分かってくれと、お前は間違ってるってことを分かってくれと。
間違ってること
分かるわけないんですよ。相手が間違ってるってことを分かるってことは、相手が生きちゃいけないって言ってるのと一緒だから。
罪悪をなくさないと制服はできないって。
その罪悪をなくしていこうという気持ちで制服を実践している
。現状として罪悪があるんですよね。
だから罪悪はある、だからこそ自分の中で切り替えていくわけ。だから何かを従う時も、私は間違ってないけどっていうのはつくわけ。だけど制服だから従いますって言うんだ。やりたくないことでも、ね、制服ならば従うんです。それは罪悪ではなく罪悪が減っていくんです。
感情が嫌がってるのにやる。
感情が嫌がってるんじゃなくて、結局自分の罪悪の報いを見たくなくて嫌だという気持ちが起きてるだけなので、それが本当にやりたくないって意味じゃなく、罪悪の報いを見たくないっていうことで嫌だって言ってる。でも罪悪の報いってどっかで受けないといけないし、嫌だ嫌だって言うと罪悪が大きくなるから、だから自分の感情がっていうのじゃなくて、ほとんどが罪悪の報いを受けたくなくて嫌だ。例えばよくあるじゃない、思い通りにならないのが嫌だから思いを通したいとか、 ほんと感情が思い通りにならないけど我慢してねって言うと、いやこれ感情を我慢させることになるじゃないですかと、こうなると。でも思い通りにならないことが嫌なのはなぜかって言ったら、思い通りにならないと思いを通すときに相手の我を潰してきたことが返ってくるから嫌なわけでね。どっかでちゃんと受け止めないと、ずっと我慢するのがダメなんだって続けるとね、罪悪をこう減らないわけ。だからどっかでそこはその自分は間違ってないけども制服だから従いますっていうのが必要。だから罪悪減ってからじゃなくて、制服を実践することによって減るんです。だからどっかで自分の中で苦しい時期があるんです。制服を実践することが苦しい時期があるけど、苦しいけど実践していくことによって罪悪が減って苦しくなくなるんです。だけどそれは相手がですよ、過度な権力を使って過度な要求をしてきた場合は、それは離れないといけない。それは明らかに違うので、いわゆる自分の我を潰してきているときは離れていいわけ。ただ仕事の指示を受けているときは別に我を潰しているわけじゃないから、でも潰してくるような発言があるときは、そこはちょっとそういうふうに言わなくていいですよとかって言うわけ。例えばこれこれこれで僕は正しいからやってとかっていうふうに言うと、正しいからっていうふうに言うと、従いたくないと思っている私は間違っていると言われているような感じになる。こそ我を否定されているような感じになるので、その正しいっていうところをちょっとなくしてくださいと。制服だからあなたがやりなさいっていうことはできる限り協力しますよってことなんです。それが正しいとか間違ってるっていうことは問題にしませんってことです。逆に問題にしてしまうと、相手がね、自分の我を否定されたことになっちゃうわけ。で、我を守るために制服があるのに、我を否定されるためにその、従っちゃうことになっちゃう。それは良くないと。これだいぶ理解していただきました。何でしょう、無事が必要なのか。罪悪を減らすためです。じゃあちょっと休憩をします。